西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。2月の西宮徹底解剖は西宮ゆかりの酒造家と題して、ゲストティーチャーに博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんにお越しいただいてお話を伺います。大浦先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、2月というと蔵開きが始まりまして、日本酒ファンの方にとってはもう本当にね、答えられないシーズンの幕開けというところですよね。
そうですね、もう冬といえば西宮では、はい、日本酒ということになると思いますので、ね、皆さんたくさん来ていただけると思っております。
そうですよね。まあ、この番組でもその、ね、日本酒っていうのをいろんな角度から、まあ、スポットライトを当ててご紹介もしてきたんですが、今月は西宮ゆかりの酒造家ということで、まあ、その人物にスポットライトを当ててね、いろいろと大浦先生に教えていただこうと思うんですが、まあ、第1回の今日は酒造業からの飛躍、辰馬吉左衛門ということでございますが、はい、ではよろしくお願いいたします。はい、
辰馬吉左衛門というお名前をご存じない方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、この辰馬吉左衛門というのは西宮で江戸時代から酒造りをしております辰馬本家の当主の名前でして、
はい、
で今博士家というですね、ブランドを、うん、で、まあ、お酒造りをしている酒蔵の、まあ、当主の名前になるんですけれども、はい、そもそも西宮でどうしてですね、お酒造りが、まあ、盛んになったのかといいますと、いろいろ条件があるということは、以前にもですね、出演させていただいたときに、は
い、ね、ご紹介いただきましたよね。宮水とかね、もういろんなところが、もうすべてがこう、うまくね、こうリンクしててっていうところでしたよね。
そうですね、はい、先ほど、まあ、おっしゃったようにですね、そのお酒についてはいろんなテーマの当て方でいろんなお話ができると思うんですけれども、で今回はその酒造家というそのお酒を作る人ではなくて、その当主ですよね、
はい、
酒蔵の当主にまあスポットを当てただけでも、まあ、少なくとも4回分はですね、できるぐらいの人がいるという、はい、これ自体がですね、西宮が酒造りの場所としてかなり発展したということをまあ物語っているのかなと。
そう、ビジネス面でも、ね、大きな成功を収めた方がここ西宮にたくさんいらっしゃるということですものね。
そうですね、
はい、
で今回はですね、私の、まあ、勤め先でもありますので、はい、まあ、初回ということでですね、博士家の辰馬吉左衛門という人物をですね、
はい、
ご紹介をさせていただくという形に、
ここからのスタートということですね。はい、よろしくお願いいたします。
で、まあ自己紹介がてらですね、うちの、まあ、博士家辰馬本家、その辰馬吉左衛門が、まあ、作った会社について少しご紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、
はい、
1662年といいまして、まあ、江戸時代の、まだ初めの方ですね、
うん、
で、まあ、徳川将軍でいうと4代目のですね、時期に、まあ、作られた酒屋でございまして、
はあ、すごい歴史ですね。
そうですね、江戸時代から続いている酒屋さんが多いのもこの、ね、西宮で今でも残っているというのがやっぱりすごいことかなと思うんですけれども、で、まあ、うちの博物館もその長い歴史の節目にできまして、
はい、
320周年を迎えた時にですね、博物館として、こちらを始めましてですね、
博士家記念酒造博物館、これが創業320年の記念で生まれたと、
ね、はいはい、
いつ頃になるんですかね。
ですので、今から36年ぐらい前ですかね、36、7年前ですね。
昭和の時代
ですね。そうですね、昭和57年になりますね。
そうなんですか、
なので、まあこの博物館だけでもそれなりに歴史がですね
すごいことですよね、
出てくるわけなんですね。
はい、
でそのまあそれだけ博物館ができるぐらいに、うん、まあそれなりの規模の酒蔵ということにはなるんですけれども、でまあ江戸時代にまあ発展をしていったといっても、江戸時代の後半にかけてですね、うちの酒蔵というのは発展をしていくんですけれども、
はい、
特にまああの幕末ぐらいからですね、明治にかけてにですね、まあ発展をしていくと、
うん、
で明治の20年代にですね、あの全国で、まあ、いろんな酒屋さんがいる中でお酒造りをしている、まあ、石高があるんですけれども、
は
あ
は
あ、それで一番になっていく酒蔵なんですね。
そうなんですか。
でその一番になった酒蔵を、まあ、引き継いでさらに発展をさせていくというのが、うん、この吉左衛門という人のやったことになるわけなんですね。
はい、はい、
でちなみにそのうちの博物館には酒蔵館といいまして、明治2年に建てられた酒蔵がございましてですね、うん、
はい、
今年が作られて、その酒蔵が建って丸150周年になるんです。
すごいです。あれそのまんま。
そうですね、
何ですか、
二重構造になってましてね、
あ
の酒蔵もその本蔵と前蔵という二重構造になってるんですけれども、
はい、
その本蔵部分はあの昔の建材が使われてます。
すごいことですよね、これもね。
そうですね、何しろのあの阪神淡路大震災でですね、あの一旦そのかなりダメージを受けてですね、
はい、
で問題ないようにあの、まあ、処理をしてですね、で今は博物館として、まあ、地震が起きてもまあ、ね、あの大丈夫なようにしてですね、公開をしておりますので、まあ、そういうことで、まあ、今年は150周年イヤーということもですね、ぜひあのここでご紹介したいなということで、はい、
なるほど。なんかこの後いろいろと楽しいイベントもね、
はい、
企画なさってるようですから、たびたびぜひぜひ訪れていただきたいですよね。
そうですね、夏から秋にかけてはそういったまあ古文書資料もたくさん残っておりますので、そういった展示を行ったりですね、まあそれに関連するようなイベントもちょっと今考えているところですので、
ぜひまたあのご紹介くださいね。よろしくお願いいたします。
ぜひぜひ、
はい、いやでも本当にそれだけね、歴史のある蔵もあり、そして、まあ、そのじゃあその、吉左衛門さんの、功績というか、まあ、本当にあの一番大元と言ってもいいわけですから、この方がいらっしゃらなかったらもう今の流星はないかもしれないと。
そうですね、その江戸時代から明治に入って、明治にこうガッと飛躍するんですけども、
はい、
そこを飛躍したところを引き継いでさらに展開させていったというところで、彼の業績というのはうちの会社の歴史の中でもかなり輝くものですね、う
ん、なるほど、すごい方だったんですね、
はいはい、
うーん、
でそのどういう形で引き継いだというところなんですけれども、
はい、
まあ、この人13代目ということで、
13代目
はい、
はあ、
もうそれこそね、徳川将軍系ぐらい長い
ですよね。ということは当主は代々この吉左衛門というのを襲名なさる。
そうですね、基本的には
あの
江戸時代は立つ馬じゃなくて立つや吉左衛門、
はあはあ、
でこれが明治以降になると立つ馬吉左衛門に名前変わるんですけれども、
はい、
基本的には襲名をしていくんですが、
はい、
あの途中であの女性が当主になる場合もありましたんで、
はい、
その場合はあの吉左衛門はちょっとおかしいので
そうですね、ちょっとそぐわないかなという、はいはい、
なので11代の吉左衛門と13代の吉左衛門の間には女性があの挟まるんですけれども、
なるほど、
あの11代目の奥さんがなっていたということなんですけれども、
はい、じゃあ今日お話しいただくのは13代の吉左衛門さんのお話、ね、ということですね、
はい、
はい、
でこの人は約、まあ、40年間ですね、
うん、
当主を務めたということで、
まあ、随分長い間、
長いですね、
ですね、
私がまだ32歳なんで、
はい、
それよりも長い期
間、長い歴史をはあ、じゃあ随分長期にわたってその、ね、トップの座にいらしたっていうことはやっぱりすごい方だったん
ですね。そうですね、最終的に昭和12年にですね、うん、
はい、
明治30年に、まあ、吉左衛門として、まあ、襲名をしてから、はい、昭和の12年にですね、隠居届を、まあ、西宮の役場に出したんですけれども、
はあ、
まあ、その後も、まあ、 8年ぐらいまでですかね、存命はしていたんですけれども、はい、まあ、後継者の、まあ、貢献しながらですね、はい、やっていたということで、
はい、へー、じゃあご当主として、采配を振るってらしたのが40年間
そうですね。
はあ、すごいな。
でこの明治の30年からその昭和にかけてのこの40年っていうのは日本の歴史を見てもかなり激動の時期だったと思いますので、これどこかで舵取りを間違えるとかなり厳しい状況にもなっただろうと思いますし、あるいはその激動の時期をうまくやったからこそ今に残る会社になっていったのかなと、
なるほどね、まあ、日本最大の酒蔵の当主になられたわけで、
はい、そうですね、
ただその後の運営っていうのは本当に大変なところもいっぱいあったんでしょうね。
そうですね、まずその引き継いだ時に、
はい、
明治30年に引き継ぎまして、で、はい、その4年後にですね、東京の料亭を、まあ、貸し切ってですね、襲名披露というのをですね、盛大に、まあ、やっているわけなんですね。
そうなんですか。
でこの
東京、まあ、今でいう社長就任パーティーみたいなもんですかね。
そうですね、はいはいはい、これを、まあ、東京でやるということが、ね、その坂ね、西宮の酒屋らしいんですけれども、
なんで西宮のお酒屋さんが西宮じゃなくてっていうか関西じゃなくて東京でおやりになったわけですか。
これがですね、その、はい、お酒がですね、江戸時代から西宮のお酒というか、はい、まあ、灘のお酒というのは、
はい、
その樽海鮮でもって江戸に運ばれて、はい、江戸の人に飲んでいただく、はい、そういうのが、まあ、メインの消費地になるんですね。
なるほど、
ね、
はい、
でそれが明治になってでそのいろいろな地方ですね、うん、にも販売はされるんですけれども、やっぱりメインは東京ということで、
うん、
その襲名披露もやっぱり東京のですね、はい、料亭で行われると
。なるほど、盛大な襲名披露だったんでしょうね。
そうですね、その襲名披露を物語るような資料なんかもうちの博物館収蔵してまして、で中にはですね、その時に問屋さんからいただいた鹿の像とかがですねあったりしてですね、
はい、
2年前ですかね、白紙家の、まあ、辰馬本家酒造が株式会社になったのが大正6年でして、
はい、
でその時に株式会社が100年みたいな展示をやった時にはその像もですね、うん、出したんですけれども、は
い、やっぱり白い鹿なんですか。
そうですね、銀色の銀で作って
た、ね、輝く鹿ですね。はあ、そうですか、
やっぱり派手にですね、やったんだろうなというのをですね、分かりますね。
やっぱりそうやってアピールしていくっていうことも大事なことなんですよね。
そうですね、でもう当主が変わったし、そしてこのブランドとしてもメインで白紙家をやっていきますよというアピールをですね、はい、まあ、ここでやっていったということですね。
なるほどね。でその後ますます発展の時期を迎えるんですよね。
そうですね、今少しご紹介しましたように大正6年にうちは株式会社になっていくんですけれども、はい、まあ、そこに至るまでにもですね、酒蔵の数をどんどん増やしていってですね、もともと引き継いだ時は20蔵ほどですね、あったものがもうどんどん増えていって、うん、最終的には確か50数くらいあったと思うんですけども
、すごい発展ですね、
なので当然その酒造りをする量ですね、石高数もまあどんどん伸びていく、で、
はい、
そのライバルになっていくのがやっぱり西宮の酒造家ということで、はい、まあ、後々ご紹介することになると思うんですけれども、
そうですね、良きライバルがいて、はい、またね、お互いに発展を遂げたっていうことにもねなるんでしょうけれども。
そうですね、
でもお酒造りだけじゃなくていろんな事業にもね、進出なさいまして、すごいことですよねこれね。
そうですね、その今ご紹介いただいたようにですね、お酒造りはお酒造りとして一生懸命やってで、
はい、
でさらにその汽船事業とかですね、船ですね、なんかにもですね、熱心に取り組んでいくというのがうちの会社の一つの特徴にはなるのかなと、
ね、以前にもこれ伺ってへーってびっくりしたんですけど、これお酒造りと結構関連があるということなんですよね。なんで船がとか思いましたけど、
そうですね、その樽海鮮という江戸時代のその江戸へ運ぶ、お酒を運ぶ船をもともと何隻かですね、江戸時代から持っていて、それが明治になってもですね、その流れが続いてですね、もともとはその辰馬本家酒造の一部門だったのが、だんだんその 汽船部門だけで会社を起こして最終的に株式会社にしていくと、まあ、そういうこともやっていくわけなんですね。
多角経営ということですかね。
前もあのご紹介したような、ね、そのレンガを作ったりとか、
はい、もうびっくりしました。もういろんな事業にね、進出なさって でもそこら中で全部成功してらっしゃるっていう、
ね、そうですね。
その辺がまたすごいところですよね。
やっぱりそのお酒を作るというシーンがあって、うん、でそのレンガの場合なんかはあの酒蔵をレンガで作ろうと、
はい、
でそうなるとレンガがいるよねということでレンガを作るということもやってましたし、まあ、そういうことで、まあ、お酒がまずありきで船をやり、はい、レンガをやりという形ですね、
うん、いやいやすごいなと思うんですけれども、まあ、この時代っていうのは本当時代としても激動の時期
そうですね、
ですよね。
まあ、世界では第一次世界大戦なんかもあったりしましたし、はい、その流れに応じて船の事業も拡大する場合もあればその縮小する場合もあって、うん、その深酔いをしたら結局酒造業として成り立たなくなってくる場合もありますんで、
はい、
そのあたりのその時代を見る感覚ですとかそのあたりがその酒造会社の社長だけでなくてそのグループ全体の総帥としてそれがまさに当主なんですけれども、
はい、なんかなんとかホールディングスの、ね、っていうイメージですよね、今でいうところ、だからもう全てにその目を配ってという本当にあの時代を見る目を鋭く持ってらしたっていうのはもう素晴らしいことですよね。
そうですね。なので戦後なんかはその中規模財閥の扱い、うん、中小規模財閥の扱いになりますんで、
はい、
あの GHQ に、まあ、にらまれるということもあって
なるほど、
その汽船はもう手放して、はい、先にも酒造だけで行く会社なんでっていうことをまあ鮮明に出していくということにはなっていくんですけれども、はい、
なるほど。さあその後、まあ、いろいろなところで、この辰馬吉左衛門さんのお名前をねクローズアップされてくるんですけれども、なんかあのいろいろと、まあ、写真が残ってたりとかね、いろいろあるんですね。
そうですね、はい、あの今ちょうどあの博物館の方でですね、うん、あの昭和の博士課という展示をやっておりまして、はい、そこでは昭和 の、あの初めの方の博士課というブランドのですね、あの黒松博士課というブランドのお酒がですね、大正の、はい、9年ぐらいに樽詰めでですね出来上がっていきまして、
うん、はい、
でそれがあの大正の15年には瓶詰めでですね、
うん、
あの販売されるようになっていくんですけども、これがかなりあのヒットをしましてですね、
はい、
やっぱりあの品質なんかにもこだわってたところもありましてヒットしまして、うん、で順調な形でですねあの昭和を迎えたんですけれども、その昭和を迎えたあたりから、はい、戦後にかけてのですね資料なんかをまあ展示してるんですけれども、
はい、
特にまああの今年はあの天皇陛下が退位されるということで、あの昭和の大礼ご大礼ですね、うん、あの即位式の時の事例なんかを資料としてご紹介してるんですけれども、
はい、
なぜこれがまあ展示として成り立つかということなんですけれども、その昭和天皇にやっぱり吉左衛門、十三代目吉左衛門は謁見を果たしているというところがありまして。
そうなんですか、はい、
その、まあ、なぜあのお会いできたかということなんですけれども、うん、まずは、その会社としての成功があるんですけれども、その会社としての成功を地元に還元していくということがありまして、そういった功績が認められてあの叙勲をされるんですね、
はい、
で叙勲をされますと、その行幸なんかであの来られた時にあの会える人物としてリストアップされるんです、
はあ、でお会いになったということになるわけですか。
そうですね、
はい、
ただ会いにあの会えるというだけではなくて、
はい、
吉左衛門の場合はその展示として成り立つのはもう会っただと、会っただけだと、まあ、なかなか展示としてもすんなり終わってしまうんですけれども、うん、この人の場合はその食事をね、あの一緒にさせていただいてるんです、ね、
昭和天皇とご一緒に
そうですね
お食事を、
ええ、
どこでそんなお食事なんかなさったんですか ね。
それがあのまた当時らしくてですね、
はい、
あの兵庫行幸になった時にあの、あの軍艦で来られたんです
船でいらしたんですか。軍艦。
そうですね、
はい。
で、軍艦がまあ神戸港に着きまして、
はい、
で、まあ、別の軍艦で来られて、で乗り換えられた軍艦がその長門というですね軍艦なんですけれども、はい、でその大きな甲板、広い甲板のところにそういう食事のセットがなされてですね、そこでまあ共にお食事をすると。
うわ、そうだったんですか。
もちろんあのかなり大人数でですね、うんうん、食事はするんですけれども、食事をした後にそれぞれあの呼ばれてですね、
はい、
お言葉いただくと、いう機会なんかもありましてですね、
はい、
でその時に当時の県知事に、まあ、あの社会事業とか教育事業を頑張ってくれてる辰馬吉左衛門ですっていうご紹介を受けて、うん、あのああそうですか、結構ですねというような、これからも頑張ってくださいというようなお言葉をいただいてですね、
は
い、そういう、まあ、一つエピソードがあるんで、一つあのご紹介できるなというのが
あります。そうなんですか。その際の写真なんかも残っているわけですか。
そうですね、あの敗越した時の状況については、あの吉左衛門がその回想録として残している文章が残っておりますので、はい、それを、まあ、ご紹介をしておりますし、
はい、
あとですね、この、まあ、昭和天皇がその即位をするその儀式、そのイベントですよね、
はい、
に対してその博士課のお酒の注文が来たりもしてますん でそういった資料ですね、でその時やっぱり一生懸命あの作るわけですよ、う
ん、そうです、とても名誉なことですものね。そうですね、それは
なのであのすごくあの清掃してですね、あのその記念の写真なんかは残ったりしてますね。
そうなんですか、これはもう本当にね、当時すごいことだったんでしょうね。
そうですね、であのもう一つ面白いのが、その兵庫に天皇がやってくると、
はい、
そうなるとその侍従という、まあ、その家来ですよね、はい、天皇さんの部下といいますか、が、まあ、何人かいらっしゃるんですけれども、はい、そのうちの一人がうちの博士課の蔵にもですね、はい、見学に来るんです。
ほ
それを、まあ、お迎えしていたような、そういう写真なんかもたくさん残ってますね。
そうだったんですか、いやでもこれは本当にあのねすごいことですから、
そうですね、
もうそういった資料だったり写真だったりっていうのはね、もうきちんとね、お持ちいただいて、またそうやって我々もね見せていただくって、こういう機会を持てるっていうのは嬉しいことですよね。
そうですね、まあその、うん、特に今年がそういう年になりますので、はい、まあタイムリーかなということで、
そうですね、ぜひこれもね皆さんに見に行っていただきたいですね。でもあの本当にあの天皇陛下もおっしゃってくださったという、本当に西宮のために辰馬さんはいろいろと尽くしてくださったというね、まあ、そこが認められて叙勲もということなんですが、本当にいろいろやってくださってるんですよね。
そうですね、あの、うん、なかなか、まあ、身内というか身内の話になりますから、
いやいやいやでもすごいことですよこれは。ぜひ西宮の皆さんにも知っていただきたい。
そうですね、はい、まあ、あのそのよすがとしてですね、うん、残っているのがあの市役所の近くにある石碑かなと思うんですけれども、はい、あれはその昭和18年に、まあ、あの13代目は、まあ、亡くなるんですけれども、その後、まあ、西宮市議会の方で満場、まあ、一致でですね、
はい、
吉左衛門の、まあ、顕彰碑を建てようという話がありましてですね、残されていまして、そこに、はい、まあ、書かれていることなんかを見ますと、やはりその上水道の敷設に始まりまして、まあ、これはあの西宮で共にですねお酒作りをしていた八馬さんと一緒にやったことですけれども、
多門のね
八馬さんですね、
はい、
で他にもその、まあ、西宮町から市になった時に、
はい、
その、まあ、そのまま町役場を使ってた段階からやっぱり市としての格があるんでということで新しく市庁舎を作ると、まあ、その時の資金をですね、
はい、
まあ、提供したですとか、あと図書館ですね、
図書館、そうですよね、
図書館なんかの、まあ、建設費を、まあね寄付をしたと。
あの病院もそうですよね。
そうですね、
はい、
北海道病院と、まあ、都市インフラをですね、まあ、整備していったということですね。
学校もお作りになりましたしね。
そうですね、もともとその伊賀駒吉郎さんという人が作られた学校がやっぱり教育者の方が作られた学校なんで、その経営についてはあまり、ね、
はい、
なかなかうまくいかないところもあったのを、その西宮で、まあまあ、それなりに財力があってという、はい、でなおかつその教育に理解のある人間というのが当時まだまだ少ない状況で、はい、で、まあ、 支援を頼まれてそれを引き継ぐという形でですね、で今でもね、あの紅葉学院というですね、はい、ございますように、まあ、今でも元気な生徒さんがですね、いらっしゃるのはいいことかなと思いますけれども、
ねえー、本当にいろいろなことを西宮のためにしてくださったという。
そうですね、まあ、その西宮のためにやったというのはやっぱりその西宮がこの辰馬本地にいろいろ与えてくれるものも多いと思うんですね。だからそのまあ相互の関係だと思うんですよね。
はい、でもすごいですよ本当に。あのね、こうやってあの足跡をたどっていくと、わ、すごいことをいっぱい成し遂げられたね。やっぱ40年の間にもうすごいこともなさったし、その後もね、またまたいろんなことで西宮のために尽くしてくださったんだなっていうのが今日よくわかりました。はい、ということで、さ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。はい、それでは大浦先生お願いします。
はい、では13代辰馬吉左衛門が当主でいた期間は何年間であったでしょうか。
はい長いですね。
そうですね、
はい、ということでございますので、はい、ぜひ、来週そして再来週の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さて、酒蔵館ガイドツアーっていうのがあるそうで、これ結構人気なんですよね。
そうですね、去年の11月からですね、はい、始めさせていただいてまして、その、ご紹介した150年目になるこの酒蔵館をですね、館の職員で分担してですね、ご案内してるんですけれども、で週末ですね、3連休になるんですかね、9、10、11とですね、このご案内をですね午後の2時から、行いますので、またこれもぜひですね、ご参加いただければと思います。
はあ、これは学芸員の方がついてくださっていろいろと説明しながらいろんなものをご覧いただけるというツアーなんですよね。
そうですね、私であったり他の職員であったりもするんですけれども、そのなかなか酒蔵館のそのお酒作りの展示というのをさらっと見ると、ふーんって言って終わってしまうんですけれども、
そうです、はい、ただすごいいろいろあるんですよね、こだわりがね。
40分かかりますので、
40分ですか。
そうですね、いっぱい喋ると40分とか1時間とかになりますんで、
でもね、知らないこといっぱい教えていただけそうですし、これはやっぱりぜひ一度、ね、このツアーに参加なさっていただくとまた見方が変わってくるかもしれませんよね。
解説があるとないとではだいぶ違う、はい、と思っていますので、はい、ぜひですねご参加いただければと思います。
2月の9日、9、10、11の3日間ですね、はい、ホームページでもいろいろとご紹介中でございますのでご覧いただきたいんですが、今月は西宮ゆかりの酒造家ということで、それぞれの、人物にスポットを当てていろいろとご紹介いただくということで、その1回目は13代の辰馬吉左衛門さんのお話をいろいろと伺いましたが、本当に改めてすごい方なんだなっていうのがよく分かりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。ゲストティーチャーは博士家記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。